こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれたわごトーク1222回をお届けいたします。2026年6月14日日曜日、22時56分でございます。深夜でございますね。22時56分ということで、もうすぐ23時。まあ、比較的、僕にしては、健全な時間帯。でございますね。今日は日曜日ということで、明日からまた月曜日。いや、いつの間に6月は2週終わったんでしょうか。もう3週目という、どうしよう。どうしようっていう感じですけどね。時間の経つのが早すぎますね。早くももう、半年が終わろうとしております。2026年。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、今日何の話をしようかなと思ったんですけど、今ね、僕の中でね、今更ですよ、かなり AI が熱い。お前何を言ってんの今更っていう感じですけどね、今更 AI が熱いんですよ、ここ数日。いやもう楽しくてしょうがないですねっていう感じでね、今日は AI の話題でいこうかなと思っております。まあさっきね、あのメンバー向けのノートにも AI の話題を書きました。ちょっとね、思ってたよりもすごいことなってるなっていう感じがね、ありました。で、まあね、今、もっか世間の話題としては、ちょうどね、先頃発表された新型のスーパーすごいモデルがですね、世間を、どうですかあれ、2日ぐらい、2日3日、賑わせましたね。で、アメリカ政府によって、外国に使わせるなというお達しが出てですね、アンアベイラブルになってしまったというね、まあそこまで含めて、話題をかっさらっていってるわけなんですけど、僕が今日話題にするのはですね、その最新型のすごいやつではなく、その前にもうすでに出てたやつですね。それを今ね、今更ですよ、だいぶ今更使っていて、なんかね、もうマジですげえなって思ってますね。ちょっとね、何週か遅れてようやくね、そこにたどり着いたっていう感じなんですけど、それがね、思った以上に使えるということが分かってきました。まあ今日はそんな話題をしつつね、喋っていこうかなと思ってるんですけど、まあ一応ね、この、土日の近況というかね、お話しすると、13日、の土曜日はですね、映画見に行ってきました。マイケル・ジャクソンの電気映画。意外と電気映画は初めてですね。今まで出ていたマイケルの映画いっぱいあるんだけど、今まで出ていたやつは割とね、ドキュメンタリーが多かったんですね。ドキュメンタリー映画であって、まあドキュメンタリーと電気映画は似ているけれど違うものですね。で、今回ね、電気映画としては初めてなんじゃないかなと思いますけど、まあ、いい感じにまとめられていたなと思いますね。ただ、まあ前半のみって感じですね。マイケルの半生。まあ半生でだよね。一生ではなくて半生なんですけど、半生のさらに半分ぐらいというイメージでしたね。なのでまあ、見終えて、最初の感想、この先も見たい。これですよね。みんな多分あれ見に行った人たちはね、そう思ってると思いますけど、ちょうどあのバッドってアルバムがあって、まああのバッドってアルバムが多分僕が初めてマイケル・ジャクソンの、アルバムを買った作品だと思いますね。バッド。で、まあ、バッドのあのバッドって曲がすごい好きでしたね、当時。で、あれがめちゃめちゃ気に入っていて、あのアルバムを聴いてたんですけど、あの時のコンサートツアーのね、そのステージのシーンで、終わりみたいな。そういう感じでね、映画は。だからちょうどその辺までですよね。だから、もう押しも押されもしないスーパースターになって、まあ、スリラーあたりでね、もうスーパースターになってたわけですけど、そこからバットあたりで、で、その、ね、あの、スリラーのヒットが、決してその、なんていうの、偶然のものではなかったということを証明して、っていうことですよね。 まあ、つまりはさ、その世界的なセールスをバーンって打ち出してね、世界のスーパースターってなるわけですけど、その次の作品がすごい重要なんだよね。要はその次でこけたらそれまでって感じじゃないですか。でそれで次のやつが行くことによってこう盤石になるわけですよね。でその盤石になったのがバットだと思うんですよね、僕はね。まあスリラーの時点ですでにもうその前の作品オフ・ザ・ウォールとかもすごかったんで、まあ、スリラーでもうね押しも押されもしないっていうところに行ってたと思いますけど、その次にあのバットが来たことによってもうマイケル、キング・オブ・ポップ、マイケルというね、ものが出来上がったんじゃないかなと。ごく個人的にはですね、そのように思ってまして。で、今回の映画はちょうどそこまでを描いていたんで、まあ、マイケルがですね、頂点に上り詰めていく様を描いた映画。で、まあそこから先はどうなるのかというと、まあいろいろあるわけですよね。で、まあマイケル自身がね、まあ今生きていたらですよ、思い出したくないところじゃないかなと思うんですよね。で、まあでもね、あれは本当に、有名になった人の悲劇というか、ことだろうなと思いますね。まあなんかね、事実無根というか、今ではね、もうすでに、その事実無根であったということが、割とちゃんと明らかになってるわけですけど、よく知らない人はね、やっぱりああいう風評、まあ風評被害だよね、完全に。そういうものがね、こう、蔓延することによって、まあイメージがだいぶダウンするというか、マイケル・ジャクソンという人の負のイメージは多分その後の時代に、今回映画で描かれてない部分のところで、作られたものだと思いますね。で、その部分を描かなきゃいけないから、まあ後半戦はどうしても重いものになりがちだと思うんですよね。で、多分この、もし続編を作るとしたら、この続編の方がはるかに難しいと思いますけど、でもね、楽曲としては出したい曲まだまだあるよね。その、バットあたりまでしか描かれてないから、そこから先で、なんかマイケル・ジャクソンってその後の活動でいろいろなアーティストとコラボレーションとかをして、もう歴史に残るような名曲をね、たくさん残しましたよね、あの後ね。で、そこの歌い継がれていくような、本当に人類共通の、なんというか、それこそラブ&ピースみたいなことを歌っている歌をたくさん残しているし、で、彼はなんか一貫してね、そういう、その、音楽にはそういうマジックという言葉をこの辺で使ってたと思いますけど、それがあるんだということを主張していて、で、本当にそういう力を持った楽曲をね、たくさんリリースしたよなぁと思うんですよね。で、その部分を描こうとすると、どうしてもね、電気映画にするんであれば、まあ、どうしてもそれと並行して起こったいろいろ、まあ、有名なエピソードがいっぱいありますから、全く触れないで描くことは多分難しいですよね。電気映画として。全然触れないわけには多分いかない。でも触れるとしたら、触れ方は難しいというところはちょっとありますけどね。でもまあ、この続編をね、ぜひやって終わりまで描いてほしいなと思いますね。で、終わりまで描くことによって、おそらくそこからね、This is it とか、ああいう映画につながっていくことができるでしょ。っていう意味で、あの辺のなんかもう15、6年前の映画ですけど、This is it ね、ああいうのを再確認するっていう意味でも、なんかね、この続編はぜひやってほしいなと思いますね。改めてやっぱりね、今回映画で見ましたけど、とにかくいい曲ばっかりだよね。素晴らしいですね。で、やっぱりね、マイケル・ジャクソンは歌詞がいいよね、とてもね。やっぱね、流行り廃りでね、こう盛り上がっただけのアーティストではないですよね。やっぱりね、その普遍的なね、メッセージっていうのがしっかりあって、その歌詞が非常にいいなってやっぱり思いましたね。 今回聞いててね。で、まああの人は本当にね、なんて言うんだろう。あの、無垢。無垢だよね。無垢っていう言葉がぴったりかなって思いますね。無垢な人だったんだろうと思うんですよね、本当に。もちろん会ったことはないですけどね。会ったことはないけど、おそらく、あの人はなんか本当になんていうの、あんなところにね、上り詰めるような人にしては、ピュアすぎたというか、感じはありますよね。多分そういう人だったんだろうなと思うんだよね。で、そのことが、まあ、彼を傷つけることになった、と思いますね。まあ、ピュアだし、優しいよね、とても。ちょっと優しすぎたんだよね、多分ね。というのがね、まあ今回の映画でもすごくよく描かれていましたけど、うん、とても優しい人だったと思いますね。だそれがなんか、少し弱さの部分でもあって、あの人がもうちょっとね、もうちょっと優しくない要素を持っていたら、もうちょっとなんか長生きもできたら欲しいっていう気がしますね、とても。まあでももしそうだったとして、こんなね、世界的なカリスマになったのかっていうところはちょっとわかんないですけどね。だなんか気の毒だよねっていうのは思いますね。彼はちょっとあんなところに上り詰めるような人ではなかったというか、才能的にはそうなんだけど、その、キャラクターとして、彼自身の個性として、あんなところに上り詰めて耐えられるような人ではなかったと思いますね。それにはピュアすぎたよね、ちょっと。世の中は汚いところでさ。しかもああいうなんかエンターテインメントのね、頂点みたいなところに行くと、莫大な金が動いてる世界で、あんなところはもう汚い世界だからね。そういうところにいるにはちょっとピュアすぎただろうなと思いますね。っていうのがね、今回、まあよくできてました、映画。見事に描かれていた。で、あの主演の俳優がね、お兄さんの息子、マイケルのね。でまあ、多いですよね、彼から見たらね。っていう人が演じてたんですけど、実にうまい俳優でしたね。俳優経験が全然ないっぽいですけどね。今回の作品が初めてみたいな感じだけど、まあ、芝居として非常に上手でしたね。その、マイケルのピュアな部分がよく描かれていたと思いますね。彼の芝居によるとこはすごくでかいと思いますね。もちろんマイケルに似てるっていう、すごく似てる。本人なんじゃないのと思うぐらい似てましたね。で、あのキャスティングは本当見事だと思うけど、でも一方で、そのね、マイケルが結局その、もう亡くなったわけだけどね、亡くなってもなお、亡くなっても15、6年経つんですけど、そんなに時間が経過してもなおね、ジャクソンファミリーから、離れられないという。もう呪縛だなという感じもしましたね。これでね、マイケルを演じる人が全然血縁のない人だったら、もうちょっと救いがあったと思うんですけど、まあ、結局それなのかっていうね。彼はなんかそのファミリーをね、もちろん大事にしていたけど、そのファミリーの呪縛、特に父親のね、呪縛に苦しめられた部分が結構あって、まあそれが今回の映画にはよく描かれてましたけど、っていうね、それを見た挙句にですよ。そのマイケルを演じてる人がまた血縁者っていうことを見るとね、まあ、結局そこから出られないんだなっていう、もうその呪縛のね、その、なんていうの、強さと言いますかね。ちょっとそこに、なんか絶望的ななんか閉塞感を感じはしましたね。そのね、俳優としての彼が、今回演じてるね、そのマイケルの甥が、その上手な俳優であるとかそういうことはとりあえず置いといてですよ。そういうことは置いといて、まあ血縁の呪縛みたいなところの要素だけ見るとね、その強固な、その閉塞感ですよ。っていうのを感じざるを得ないっていうのはちょっと思いました。まあそういう星に生まれたということなんだろうねっていう。感じはね、若干ありますね。縛られているんだなと。死してなお縛られているんだなという感じがしました。ということで、 まあそんなような週末を過ごしておりまして、今日でございますね。土曜日、日曜日ですね、今日ね。でもう今日もね、朝から AI もう AI 便利すぎてね、もうこれとのね対話でしばらく、ここしばらく本当にねめちゃくちゃハマってますね。先週ぐらいか、先週ぐらいから、まあクロード、アンスロピックのクロードを僕は愛用してるんですけど、それに非常に、楽しませてもらっていますね。結構いろいろな複雑なタスクをね投げて、どの程度できるのかなっていうところを見ながらやってるんですけど、で僕の業務にね活かせることはないかなっていうことで、いろいろ試験的にいろんなことをやって、で講師ともにいろいろなタスクをですね、まあクロードと一緒に考えるということをやってるんですけど、これが実に便利これ実に便利ですね。で今ねクロードを僕はプロプランっていうやつで使ってるんですけど、プロプランっていうのは課金の一番安いやつです。月額で3000円ちょっとぐらいかな、今$22、月$22で、年間だとその10倍、要するに普通に月額で払っていくと$22かける12になるじゃない。なんだけど年払いにするとかける10でいいことになるわけで、かける10でよくなるから2ヶ月分が浮くんだよね。で今1ドルがさ、1ドルが150円以上するでしょ。今150円よりもっと安いよね、円がね。だからえらいことになるわけですよえらいことになって、まあ、22ドルっていうと3000円超えるんですよね。でその2ヶ月分っていうと7000円近いんですよ。もうかなりでしょ。7000円分浮くってなったらさ、年間でね7000円分浮くってなったら、まあ一時金で全部払うの結構大変だけどさ、一発で3万いくら3万5000円ぐらい払うからさ、結構でけえなって感じはあるんですけど、でも1年で7000円違うっていうのはでかいもんねと思ってね、もうそれをねプロプランに契約して年間払いで払ってるんですけど、だからまあ年間払いでいくと今1ヶ月3000円弱ぐらいですかねになるのかな、計算としては3000円か3000円ちょっと3000円より安いぐらいの感じかなと思うんですけど、これがねまあすげえ便利ですよ。でまあ余裕で3000円ぐらいの元は取る感じではあるんですけど、この先どうしようかなっていうところで、もう一個上のねマックスっていうプランがあって、そのマックスにするか、それとも別の AI に課金して2つ二刀流でね使う方がいいか、ここはちょっと今悩みどころですねっていう感じで今考えてるんですけど、でもねまあとりあえずこのプロプランはバリバリ使っていてかなり便利だなという印象ですね。でね、めんどくさいタスクがねかなり丸投げできるんですよね。すげえ賢いなっていう感じで、でその活用法とかもどうやって使えばいいのかっていうのをね、こういうことをしたいんだがどういうふうにしたらできるって聞いたら教えてくれるんですよ。それにはこういうふうな設定をする必要があるとか、こういうこれを入れればできるよとか、でこの許可をよこせとか言ってくるから、それを見て吟味して設定してね、でまあ試しにね、試しに本ちゃんのとこでやる前にちょっとなんかテスト用のデータとかを作って、それでちょっとやってみたりとかして、でどういうことができるのかをねいろいろ試してやってたんですけど、まあ便利だわすげえ便利ですね。でややこしいことを考えるときにね、その自分の考えを整理するのに、今までは要するにセルフでやってたわけですよね。そのセルフブレインストーミングというかね、例えばメモをバリバリメモ書いて、思いついたことを端からメモにしていって、でそのメモを保存しといてね、後で振り返るとか、しばらく時間を置いてから振り返ることで頭が整理されたりするでしょ。 で、その履歴を残しとくことによってね、で考えた結果とか、でその考えた結果修正したやつをその修正する前の状態とか、そういう経緯を管理しといて、でそれを後で振り返ってで考えてね、セルフブレインストーミングをするみたいな、で思いつきみたいなね、どうしようもないような話も片っ端からメモっといて、でそれも忘れた頃にもう一回見て、あ、そうやこんなこと思ったんだなとか、もう完全に忘れてたりして、こんなこと書いたっけみたいなのがあったりして、それも面白かったりするんだけど、そういう要素がね、まあ、全部 AI との壁打ちでできちゃうって感じですね。特になんかややこしいことをその要約してサマライズするみたいなことが AI はとても得意なんで、そういうものはもうどんどん AI に任せる、情報を整理させることねっていう風にしてますね。でね、子供のそのね、学校の学年頼りとか学校頼り系のやつってあるじゃない、いろんなのね。そういうのがね、最近なんかね、PDF で配布されてくるわけですよ。で、印刷したものは一応子供に配られるんだけど、そんなものはね、ちゃんと出てこない子供がね、本当はですよ、本来は子供がちゃんと親に渡してね、もらったらそれを親に渡すし、親に渡すときに例えば何日までに回答しなきゃいけないとか、これを用意しなきゃいけないとか、もう金を払わなきゃいけないとかあるんだよね、学校ってさ、小学校とか中学校、そういうのいろいろあるわけですよ。でそれを案内でもらってくるんだけど、で普通だったらね、まともな子供だったらそれを持って帰ってきて親に渡すときに、なんかいつまでにこれをよこせって先生が言ってたよって言って渡して、なるほど OK って、詳しくはそれを読んでね、そういや金がいるって言ったなみたいな、金持ってこいって言ってたなとか、なんか返事をよこせって言ってたなとかね、例えばなんかあれですね、教育懇談の希望の日程を何日までに出してくれとか、そういうのあるわけですよね。でそれもさ、その案内くれるときに子供がね、一言言ってくれればね、 何日までにこれ欲しいって言ってたよ言ってくれればさ、あ、なるほどねっつって受け取るじゃん。一切ないうちの子供そういうの一切持ってきませんね。とにかくもらったプリントは出せって言ってますけど、そもそも出てこないプリントの方が多い。さらにその学校でなんか指示をされてるはずだけど何も覚えてない。だから訳が分かりません、本当に様子が全く分かんないんだよね。いつまでにこれをくれみたいなやつも何にも聞いてない状態で先生から電話来たりとかして、これなんか昨日までにこれを出してほしかったんですけどみたいな電話来てねそんな話何も聞いてないですけどみたいな、って絶対言ってねって言ったんですけどねみたいな、余裕でそういうことがあるわけですよね。わかりますか皆さんわかりますか、こういう子供もいるんですよ。うちの子供2人ともそんな感じなんで終わってますけど、するとね、困った事態になるわけですよ、常に。でそれを踏まえて学校はですね、本人にプリントを配ると同時に親に向けて PDF を配布するということをやり始めたわけですね。でそれはなんかね、専用のアプリで送られてくるんですよ、メール添付とかじゃなくて専用のアプリで配信されてくるので、スマホでそれをね、スマホのアプリだからスマホで見るじゃないですか。でもスマホでそんなね、 A4 サイズの PDF なんてもらってもね、読めないですよ、ちっちゃすぎて。めんどくさいから、まあそれをね、クラウドに保存して帰ってから PC で見ようとやるわけですけど、バタバタしてると忘れたりするんだよ、見るのを。で結局 PDF 開いて結構字がぎっしり埋まってて、しっかり読まないとわかんないみたいなそういうものを送られてくるわけですよね。めんどくさいんだよね。そしたらこれですよ、クロードさん、クロードさんにね、まあ、フォルダを一個渡して、でそのクラウド上に置いたフォルダねのローカルのところにクロードをもう滞在させておくわけですよね。ここはお前に任せたぞっつって、で僕はそのね、受け取ったらスマホのアプリで受け取るから、出先からでも何でもその学年頼りとか届いたりするわけですよ。で届いたやつの PDF をね、シェア、どこにシェアするのか、クラウド 自分のクラウドストレージにそれを保存するってやるとですね、クラウドストレージにアップロードしますね、スマホから。で、クラウドはクラウド同期で、PC 版のやつ のところに同期されて、PC 版のローカルフォルダにも入ってくる。そうなると、クロードさんがそこにいらっしゃいますので、スマホからね、クロードに指示を出すわけですよ。今届いたこの新しいやつの学年頼りのね、PDF 見て、中身を要約してくれと。ってやるとですね、こんなことが書いてあるよ。で、特筆すべき点として何日までにこれを出せって言ってるよとか。ね、この、なんかこれが金が必要だと言ってる。茶封筒に入れて学校に持ってこいと書いてある。何月何日まで。急ぐやつはこれですとか、急がないやつはこれですとか、全部バラバラに分解して指示をくれるんですよ。どうですかこれ。有能でしょ子供よりよっぽど有能ですね。ねえ、こちらがちゃんとね、プリントが届いたよっていうやつをほかさないで、ちゃんとクラウドに送ってやれば、新しいのが来たから見といてってやればですね、クロードさんは中を見て、要確認事項はこれですと。で、要確認じゃないところの内容はこんなことが書いてあるよと。で、それも要約してくれるからね、大体何が書かれているのか、それを見ればわかるんです。すごい。めちゃくちゃ便利でしょ。で、これは忙しくてね、学年頼りとか一言一句見てらんないっていう場合にね、とてもいい。とてもいいです。しかも学年頼りとか、その、なんか進路頼りとかあるんですよ。中学生のね。中学校の、まあ、今うちの子中学の3年生なんで、次進学ね、高校に進学するでしょ。そうすると、そのね、進学先の高校に関する情報、いついつそのね、どこどこの高校のオープンキャンパスがあるよとか、学校説明会があるよとか、で、それはいつまでに申し込みをしなきゃいけないよとかっていうのが、学校ごとにいろいろ違う情報がね、一枚にブワッとまとまって送られてくるわけですよ。で、あのね、多くの場合、学校の先生が作ってるそういうね、配布物、もうデザインが終わってるんですよ。もうデザインとかちゃんとできる人なんていないのよね、学校の先生。デザインの先生とかならわかりませんよ。だけど中学とか小学校の先生ってデザインの専門の先生なんていないからさ、基本的にデザインはみんな終わってるんですよね。そうするとひたすら見づらいものが送られてくるの、その学年頼り。まあ、学年頼りが素晴らしいデザインで送られてくるってことはまあないでしょ。めちゃくちゃ読みやすいスッキリしたレイアウトでみたいなの見たことないよね。まあ、町内会の配布物と似たようなもんですよね、学年頼りなんて。学年頼り、保健頼り、給食頼り、もうどこにもデザインできる人いないですよ。それで終わったデザインのものが送られてくるから、とにかく読みづらいんですよね。まあパッと見で何を伝えたいのかなんて分かんないです。全部読まないと。大事なことがどこに書かれてるかとかも分かんないです。もうデザインが終わってるから。あれね、デザインをちゃんとするだけでも何が大事なのかとかぴったり分かるようにできるんですよ。全部一言一句読まなくてもちゃんと伝わりますよっていう文章は十分作ることができるんですよ。だけどデザインをやったことがない人ばっかりだから、デザインの勉強なんて一切通ってきてない人ばっかりなんだよね。だからああいう町内会みたいなひどいものが出てきて、で、学校で配布してるその配布物でデザインがスッキリしてるなんてことはもう全く期待できないですね。だから AI の出番です。 AI さんはデザインがどうなってるかとかいうことは全く知らないですよ。そんなことはどうでもよくて、テキストはテキストで解析してくれる。しかも PDF だからね、 PDF のまんま渡しとけばテキストとして読んでくれて、で、要約してテキストデータでくれたりとか、そのAI とのチャットのところに要約をバッと出してくれたりするんですよね。で、要約はちゃんとマークダウンとかで整形してくれるから、見出しとかもわかりやすいし、箇条書きになってるし、で、時系列とかもちゃんと考えて、急ぎのやつから順番に出してくれたりとか。で、それを学年頼りに見たら、必ずしもそういう順番で記載されてないとか、あるわけよ。むちゃくちゃなんですよ、本当に。情報の整理とかも一切されてない状態で、学年頼りが組まれてくるから、それから考えるとね、それを全部整理してもらって AI に出してもらったら非常にわかりやすいです。これによってかなりタスクが簡単になるんですよね。 で、リマインドしてくれとか言っとけばリマインドもしてくれるんですよ。前日にリマインドしてくれとか言ってたら、あの件がこうなってるけど、これ明日までだよっつって、リマインドのチャットを送ってくれるんだよね。おお、忘れてたみたいな。これを用意しなきゃいけないよとか、500円持たせなきゃいけないよとかね、言ってくるの。言ってねって言っとけば言ってきてくれます。すごくない？超有能な秘書がいるようなもんですよ。っていう感じで、もうね、タスク丸投げ、いろんなタスクを丸投げして、で、思いついた時にスマホから指示を出して、まあ、自宅の PC にいるやつがそれを操作するっていう、そういう仕掛けになってるんですけど、これによってなんかね、もう100人力、めちゃくちゃ便利ですね。でね、こんなことをやってて、おぉ、AI すげえな、AI がめちゃくちゃ便利だな。ね、僕の業務がめちゃめちゃ効率化されて、もうすげえ100人力って感じなんですよね。で、多分だから今まではね、僕はほら、一人でね、一人で5人分仕事するみたいなことを言ってて、で、めちゃめちゃ自分のタスクを効率化するっていうことを、本当にいろいろね、いろんな方法で効率化して、まあ、自動化するツールを開発したりとか、いろんなことをして、で、要するに人力でやってたわけですよ。その人力で効率化をして、効率化ツールを自分で自ら開発して、例えばボタン一発で全部走らせたら終わるみたいな風にして、で、それ走らせてる間自分は違うことするとかっていう感じの効率化をやってね。で、一人で5人分働くから3人分の給料くれとか会社に言ったりとかしてたけど、実際にはなんか全然そんなにくれないし、その、もう5人分もはちょっと言い過ぎ。5人分もはちょっと仕事できないから。まあだから実際のところはね、一人で3人分ぐらい仕事して、1.5 倍くらいの給料になったみたいな感じはありましたね。そうやって仕事してましたけど。それがね、AI でやると、まさに本当に一人で5人分の仕事が終わりますね。すごくない？これめっちゃ便利だわと思って。これでバリバリいろんな実績をね実績を積んでいけばいいんじゃないと思って、今ねひたすら頑張っておりますけど、でこのなんか効率化が新時代になったって感じはありますね。で今日ね、そうで今日はですね、その自分のこれまでのその小説作品をね、まあ、全部見直して、でそこからそのこれまでやってきたことっていうのと、まあ、この先やるべきことっていうのをちゃんと見出して、それを文章にまとめようということをやってたんですね。まあそのね、大学院に進学しようと思ってて、その大学院の入学選考にそういう書類が必要なんだよね。でその書類を書くために、そのいろいろな今までの作品群と自分の抱えてる問題意識みたいなもの、そういうものを合わせて、その、まあ、小論文みたいなものを書く必要があるんだよね。ちょっと小論文ではないんだけど、まあ、内容としては小論文みたいなものを書く必要があって、それを3つぐらい作る必要があるんですよね、そういう書類を。で、それにあたってね、まあ、自分の持ってる問題意識とかそういうものはなんとなくあるんですけど、それを、こう、まあ、言語化、ある程度言語化はできるんだけど、どのようなその、プレゼン資料にするかというね、その、まあ、小論文のスタイルにしてまとめるために、どんな要素を盛り込むのがいいのかとか、っていうところがちょっといまいちまとまりきってなかったから、それを考えながら、で、過去作とのつながりみたいな、今までやってきたことと、これからやろうとしてることが、まあ、どのような関連があるのかみたいなことがね、必要なんですよ。で、それもどうやってまとめようかな、ってちょっと方にくれたから、AI にね、今までの作品を全部見てもらって、全部じゃないね、抜粋して、全部見せてもちょっとカオスだから、すごいちっちゃいのとかもいっぱいあるから、でも、なるべくなんていうの、中編以上の作品に限定して、まあ、作品一通り見てもらってですね、で、大体その自分の持ってる問題意識はこういうとこにあって、で、今後こういうことを深めていきたいと思ってんだよねっていうことを伝えてね、で、作品見てもらって分析してもらったわけですよ。そしたら、この分析がね、想定をはるかに超えて、 ちゃんとしてました。驚きましたね。僕はね、かなり実験的な小説とかを書いていて、で、特にその日本語っていうものに対してものすごく興味があってね、その日本語でしか表現できないこと。で、これを翻訳するともうどうにもならないというか、だから翻訳が不可能なもの。日本語でないと絶対表現できないっていうところを目指したりとか、音読では意味が通じないとかっていうところを目指したりとかね。で、日本語って本当にそういう意味でものすごく深い言語で、で、同じ文からも複数の解釈が考えられたりとかして、まあそういう一つのところにいろんなものを重ねるとかっていうことができるんだよね。まあ言語としてものすごく柔軟だと思うんですよね、日本語ってね。で、その柔軟性をフルに発揮した作品を作ろうっていうのが、まあテーマとしてずっとあって。で、そこをね、すごく追求したいと思ってるわけですよ。例えばなんか今オーディブルってあるじゃないですか。あの、小説とかそういうね、文章の作品を音声で聞くことができるっていうアプリ。で、あれで、例えば通勤時間に小説を読もうみたいな。読もうって耳から聞くんだけどね。っていうことを今やっていて、で、そういうものが世の中にはびこっているんですよね。だけど僕はね、あれ全ての作品が全部オーディブルにできないだろって思ってるんですよ。耳から聞いたら意味が通らないものってあるだろって思ってるのね、文学っていうのは。で、僕は耳からだと意味が通らないものをあえて書こうとして、そういうことをやっているんですよね。で、このようなね、まあ半ば実験小説なわけですよ、僕が書いてるもの。そういう実験小説、日本語の、っていうものを、アメリカ製の AI がね、どこまで解釈できるのかと。まあ正直懐疑的だったんですよね。できないだろうと思ってました。だから奴らの思考ルーチンって多分、その学習してる元のデータはほとんどが、その英語のものが大部分を占めていて、で、でも AI って翻訳はものすごい柔軟にできるから、その翻訳をすることで日本語の文章、僕が送ってる日本語の文章を、奴らは翻訳して楽しんでいるというかね、楽しんでるわけじゃないけど、翻訳して解釈して、そして文脈、学習に沿って文脈をたどって、その文脈に沿ったものを回答してくる。で、回答するときにまた翻訳して、聞かれた言語に翻訳して返していると思ってたんですね。だから、今回渡したような、日本語で日本語のまま解釈しないと意味がわからないような文章っていうのを AI は正しく理解できないのではないかと思っていたんですよ、僕は。ところがですね、見事にちゃんと解釈してまとめてきましたね。この作品はこういう意図で書かれているっていうことを分析してきたんだけど、まさにその通りの意図で書きましたっていうのがちゃんと伝わってるんですよ、 AI に。すげーって思いました。で、今回やってみて分かったのが、 AI は翻訳して英語で解釈してるわけじゃないということですね。日本語は日本語の文脈としてね、彼らは日本語という言語をよく分かっていて、日本人のネイティブとほぼ変わらないレベルで日本語をちゃんと理解できる、日本語として理解できてるってことがよくわかりました。なので日本の文字の文化とかそういうものをよく理解しているから、僕がね、そういうことを意識して、そこら辺にテーマ性を見出して問題提起として書いた実験小説を正しく読んで、何を意図して書かれているかをちゃんと理解していて、それを正確に表してきましたね。このようなことで意図で書かれていて、こういうふうにその表現が成功していると。恐るべき性能だなと思いましたね。その通りまさにって思って。こいつすげえなってなりました。で、おかげでなんかいろいろ見出せることがね、できて、その見出したことね、見出すことができて、自分で気づいてなかったそのね、作品に共通する視座みたいなこと、 をやつがですね言ってきて、複数の作品にまたがって登場する要素はこれでっていうね、で作者の興味の対象はこういうところにあると言ってくるのよやつがまさにそうだよっていう感じなんですよ。で僕の中ではあの青春小説みたいなねものも書いているけど、あの青春小説みたいなやつとその他のその実験小説みたいなやつは僕の中では結構明確に分断されていて、まあ、書く時のその頭の発想自体がまるで違うつもりで書いてるわけですよ書く時ね。まあそうだよね普通にね、なんか言語の限界に挑むぞみたいなつもりでやってる時とさ、青春群像劇を描きたいと思ってやってる時でさ、その頭の使い方が全く違うわけじゃないですか。さあ違って当たり前ですよね。で自分の中では全く違うものとして意識して書いているんだけど、 AI は同じ作者による作品であるという認識で、その2つの作品に対して、2つの方向性のねそのカテゴリーに対して、この作者の言いたいことの共通点は何かということをちゃんと見出すんですよね。だから僕が自分で意識していなかったような共通点を見つけてきて、でエンタメの方の作品、僕はエンタメの方の作品は純粋にストーリーを楽しませるつもりで書いているんだよね。だけどそこにあるその文学的な挑戦の要素、この人の問題意識っていうのがここに現れているっていう、その評価がね、なるほどと思わされるようなことを言ってくるわけですよね。ちょっとびっくりしましたね。それは本人も意識していなかったよっていうことをね、でもこうであると読まれたら、そうだねって思いましたね。なるほどそうだわみたいなそういう驚きがあって、あこれすごいなって思いましたね。で僕はこれからね、そのまあその AI がまとめてくれたそれを元にして、それを小論文にまとめていくという作業をするわけだけど、これはね全然違いますね。やっぱり自分一人でやるのと、そのブレストをするね、 AI を相手にブレストをするっていうこの工程を挟むのとでは、まあ、出来上がるものの内容がまるで違いますね。はるかに濃いものになると思いますね。一人でやってたら多分ここまでのその視点が得られないと思うけど、それがすごく見事にできてきていて、でまあひいてはね、その研究計画っていうのが、まあその問題意識がここにあって、で今ここまでできているという、その過去の作品でそのここら辺まではできているけれども、依然としてこういう課題があるということを引っ張り出して、でその部分をこれからやるんであるというね、そういう方向でまとめたらいいんじゃないかと、ということを AI が提案してきてくれて、そうだねということがいろいろ見えてきてね、で分かってきて、でそうなってくると、まあおのずとね、研究計画がはっきりしてくれば、おのずと志望理由みたいなものはまとまるわけで、なぜやりたいのかってね、なぜそこにこの学校に入りたいのかと、もうここの学校の大学院にね、なぜ入りたいのかっていうところは、これをやりたいからであるというのがはっきりしていればね、もうおのずと決まるでしょっていうことも言ってきて、そうですねとなって、だからこういう順番で文章を作ったらいいよって、まあ、3つのさね、その文章を出さなきゃいけないんだけど、その3つはこの順番で作るのがおすすめっていうのも教えてくれて、なるほどなと思いましたね。だからそこら辺のなんかその、まあそういうのって多分テクニック なわけだけど、そういうのもあの提案してもらったことによって得られたその視点というかっていうのは間違いなくあって、まあこれ AI と壁打ちするのってめちゃくちゃいいなって改めてね思いましたね。まあこれまでもなんか作品を書くときにも AI と壁打ちするのは割かしちょいちょいやってましたけど、でも今回やってることはなんかそれとはちょっと次元が違うというかね、もっとはるかに高度なことをやらせることができる、 だから思考のパートナーなんですよね、もはや。自分の一部ですよね、多分。自分の一部として使ってるけど、自分一人では出てこないものを出すことができるっていうことなんですよね。すごいよね。本当にだからこれからね、どういう時代になっていくのかっていうところで、この AI が世界には存在していて、まあ使うも使わないもね、それは使う側の自由ですから、もう AI は絶対に使いたくないという人は、もういるだろうし、実際そうやってやって頑なに拒んでる人もいるけど、でも世の中はね、それを使う人と使わない人っていうふうに分かれてしまうから、これ本当にね、使わないという選択肢はないというかね、使わなかったら、その、自分の生産力、何に対してもですけど、何に対する生産力も、おそらく、その、使いこなしてくる人にかなわないと思いますね。でもここはね、結構いろいろな罠があって、だから積極的に AI を使えっていうことじゃないんですよね。AI をちゃんと使いこなせるようになる必要があるんだけど、その、使いこなすっていうのはね、使いこなすためにじゃあ人間の側にはどういうものが必要なのかっていうとですね、 AI を使わないで問題を解決するっていう能力なんですよね。これを持ってる人が AI を使うとめっちゃ強い。なきゃないでもできますけどっていう状態だよ。要はなきゃないでもできる人が使うから、まあ、スーパーパワーになるわけですね。これがなぜならね、その、なきゃないでもできますっていう人が AI を使う場合に、AI に何か一部分任せるわけですよね。こっからここまでやっててっつってポイって投げるでしょ。そうするとその分手が空くじゃないですか。その間違うことをするんだよね。要は AI に何か一部分任せたことによって、時間的にとか、その手が回らなくて、できていなかった部分に手が出せるようになるわけですよね。で、それももちろんね、その部分は AI なしでやるわけだから、そのなしでできる部分、そのね、なしでできるスキルを持っているから、この部分一つ AI に任せたら、その空いてる部分の自分の空いたリソースで別のことをできるわけですよね。っていうふうに、こう一部分をアウトソースできるようになるからね。だから自分のマンパワーがでかい人ほど AI を使った時の増幅率もでかいんですよ。だからやっておくべきことは自分のマンパワーを上げるってことなのね。だからすごい逆説的なんですけど、 AI がめちゃくちゃ進化したんで、泥臭く人の手でなんかをできるっていう能力がね、かえって必要になったというそういう感じだなと実感してます。だからね、やっぱここなんだよね。若い人がやるべきことはここなんですよ。 AI の最先端の情報を知っておくということね、使い方を知っておくということですね。これは使おうと思った時使えるという状態を知っておく必要がある。でも同時に AI がなくてもできるっていうパワーを身につける必要がある。こっちがお留守になってる人が本当に多いですね、今。で、そういう人たちはやっぱりね、結局 AI によって増幅されるんだけど、パワーはね。その増幅元がちっちゃいから、知れてんですよ。増幅しても。増幅しても知れてて、そのバッファの部分っていうかね、その伸び率の部分で、元のパワーがでかい人にかなわないですよ。で、結構最初の頃ね、何でもそうなんですけど、新しいテクノロジーが世の中にバーンって出てきた時の、まあその、アーリーアダプターと言われる人たちね、最初に飛びついていく人たちっていうのは、大した能力がなくてもできるんですよ。これ結構そういう世界なんでね、何でもそうだと思いますけど、アーリーアダプターの人たちっていうのは速さが売りなんですよね。世間が騒ぎ始める前に、先に着手して、いち早く触ると。 で、ここには大したスキルがなくても、とにかく情報に対して早いということだけあれば、この最初のアーリーアダプターにはなれるんですよね。でもこの人たちって、そのね、その後、しっかりしたそのマンパワーを持ってる人たちが、そこに参入してきた時に駆逐されちゃうんですよね。対抗できるほどの自分のマンパワーを持っていないんで、何しろ早いということだけが売りだから。だから最初の初期の、最初期のそのアーリーアダプターの人たちは一瞬盛り上がるわけだよね。で、この分野だとあの人みたいな感じになるんですよ。最先端を知ってるから。だけど結局ね、その最先端っていつまでも最先端ではなくて、浸透していくとそれは当たり前のものになる。で、当たり前のものになると、そんなものなくても強かった人たち、なんかの分野の強強の人たちがそこに入ってくるから。で、同じ道具を身につけると、元のパワーが強い人の方が強いに決まってますよね。そうすると、速さだけで勝負してた人たちはみんな駆逐されてしまうんだよね。だから中長期的な目で見た場合に、その、どんなテクノロジーであっても、そのテクノロジーが、まあ、なんかね、その、脅かすみたいなことも言われるでしょ？ AI に仕事奪われるとか言われるじゃん。あれと一緒なんですけど、どんなすごいものであってもね、最初に出てきた時はそれに対する嫌悪感って絶対あるんですよね。不信感もあるし、それがあまりにもすごすぎればすごすぎるほど、人がいらなくなるという、その人間の方の側がね、だから今まで一生懸命やってきたことが無駄になるとか、思い当たるでしょ？そういうこと言ってる人いっぱいいるじゃないですか。仕事が奪われるって言ってる人いっぱいいますよね。奪われるんじゃないんだよね。仕事をやってもらうんですよね。で、人は違うことするんですよ。人がやらなくてもいい仕事は人じゃないものにやらせて、人じゃなきゃできないことをすればいいんだよね。っていう話なんだけど、結局そういう発想に至らない人たちは、そもそものマンパワーが低いんだよね。そのテクノロジーのあるなしに関わらず、できることが少ないってことなんですよ。できることが少ない人たちはテクノロジーが入ってきても、まあ大したことはできないです。何しろ元の値に対しての増幅だから、テクノロジーはそれをパワーアップするっていう感じなんで、もちろんないよりはアップするんですよ。元が1の人がね、まあ、1.1 になるっていうものであれば、まあ、100の人であれば110になるじゃんっていうことなんだよね。1000の人だったら1100になるんですよ。もう100も増えるっていうことだよね。で、元が10しかない人は11になるだけだね。1しか増えないんですよ。だけど元が1000の人は100増えるって考えたらね、まあ自分の 10% がパワーアップするだけなんだけど、どこで見てもでもその増え率が違うでしょ。元値が違うからっていう、増え率じゃなくて増えた値ですね。増幅幅が違うんだよね。率が一緒でも、率が一律 10% であったとしても、元がでかいほど差分がでかいという、まあ、当然の帰結っていうことですね。で、さらに AI の場合はここがむごいんですけど、増幅率自体が使いこなせる人はさらに上がるんですよね。だから大したことない、元のパワーが大したことない人が一生懸命 AI を使って 10% ね、増幅できたっていうレベルの時に、上の方の人たちは 300% ぐらい行くんですよね。今まで自分が100だったものが300になったりしてる人もいるんだよね。もうだからいかんともしがたいじゃないですか、ここからね。ここからその差を巻き返すことはほぼできないです、もうもはや。では若い人は何をすればいいのか。AI の最先端にリサーチしつつね、それをちゃんとキャッチアップしつつ、自分をちゃんと磨いておくということですね。丸腰の自分をちゃんとパワーアップしておく。丸腰で強い人はね、武器持ったら最強なんで、ってことなのよ。丸腰でも強いという状態を作っておく必要があります。AI に頼るんじゃなくて、AI を使う。使いこなすということですね。頼るわけじゃないんですよ。いなきゃいないでも別にできるんだけどっていう状態。いないとできませんだとね、今度 AI に頼りきりだから、それは。 何らかの理由で AI がうまく動かなかったらもう終わるんですよね。それはもう非常にもったいないでしょう。じゃあ学生は何をすべきなのか。丸腰を鍛える。何も武装してない状態でも強いと。っていう状態になっておけばいいということですね。だからテクノロジーに頼らない。これからでも本当にね、顕著にそれが重要になってくると思いますね。例えばデジタル技術を全く使わないでも絵が描ける。アナログの画材でね。そこら辺に落ちてるサインペンで絵が描けるっていうのはもう最強でしょ。紙にね。紙にサインペンで絵描ける人がデジタルツールを持ったら、それはデジタルじゃないと描けない人よりもはるかに強いですね。結局そういうことになってくると思うんですよね。さっきのデザインの話もそうだけどさ、学年頼りのデザインが終わってるって話もそうなんですけど、デザインツールなんて今世の中にいくらでもあるんですよ。だそのツールを使えばもっといろいろ作れるはずなのよ、技術的には。だけどそもそもデザインとは何かってことが分かってない人がいくら素晴らしいテクノロジーを身につけたところで作れない。 AI に丸投げした方がまだマシなものはできると思いますね。学年頼りに載せたい内容を箇条書きにして AI に食わしてね、この内容で A4 1枚の文章を作ってってやったら、例えばワードで出してっていうね、ワードで出したとしてもですよ、今の学年頼りよりもはるかに見やすいものができると思います。ツールの問題じゃないんですよ。そもそもその情報を見せるという視点を持ってるかどうかってことで、それがない人は目の前に PC があっても作れない、そういうことなんですよね。だから終わってんですよ本当に。学年頼りの見づらさは本当にすごいから、なんかすっきりと見やすい学年頼りって僕一度も見たことないですね。いろんな担任の先生になってるけどね、今までクラス頼りみたいなやつもあるから、担任の先生が作ってるやつもあんのよ。で今上の子は中学3年で下の子は小学校6年だから、2人合わせて相当な数の先生のねクラスになりましたよ。でもクラスで配布されるその先生たちが作ってくる文章、これが見やすかった試しは一回もない。本当に。本当に一人もだから、ちゃんとデザインができる先生っていうのはいないということです。僕は少なくとも一回もエンカウントしたことがありません。これは町内会もそう。町内会の配布されてくる文章、回覧板とかで入ってくるやつ、あれがまともなデザインだったことも一度もありません。誰かいますか？見たことある人。小学校中学校で配布される配布物がすごい見やすいデザインだっていう体験をしたことある人、もしくは町内会で配布されてくる回覧板にめちゃめちゃ見やすいデザインの文章が入ってた、ありますか？僕は一度もない。僕は一度もありませんよ、本当に一度もないね。読みやすかった試しがないですね。別にね、なんかめっちゃハイソなデザインであるとか、そんな必要はないんですよ。そんなこと言ってるわけじゃないの。超ミニマルなクールデザイン。そんなこと求めてない。ただ読みやすければいいです。でもこのただ読みやすいができないんですよ。本当に。まあ、こんなにできない場合は逆に AI に丸投げした方がもしかしたらいい結果になる可能性はありますね。ただし使いこなせてはいないね。そういう人が AI を使っても、まあ、大したことにはならないですね。やっぱ元のパワーが大事です。元のマンパワー。で、それを増幅する道具として AI はものすごく便利ですね。で、しかも僕は今回、思った以上に使えるということが分かりました。今までもね、割と僕は積極的に使ってた方ですよ。そこそこね。そこそこ積極的に使ってたし、何しろ人工知能っていう授業を担当するぐらい、人工知能は結構早くからね、興味があって、やってましたよ。それでもなおね、なんか思ったよりすげえな。思ったよりすげえなっていう体験を今日して、まあ主にその実験小説みたいなものへの評価について読んで、こいつらすげえなって、 ってちょっと見直しましたね。で今はなんかそのね、あのクロードをめちゃめちゃ活用しようと思っていて自分の日々の業務にもいろいろ突っ込んで、いろんなことをね、あのこいつ一緒にやってみようと今思ってるところです。まあローカル LLM もね、あのローカルに置いて自分で教育してっていうね、学習からやってあのチューニングして使うみたいな要素も、まあ今年ちょっとそれもね、もう研究の方で必要になりそうだから、それもやろうと思ってるんだけど、まあそれをやろうと思ってるからこそのグラボを変えたんですけどね去年まではね、あのあれ AMD のグラボを積んでたんですけど、あの学校のね研究室の PC ね、それをやめて交換してあの NVIDIA の GPU に変えました。 NVIDIA の GPU の方がね、機械学習とかをやるんだとちょっと一歩先んじてるんですよね、やっぱり。なので、そこら辺をやろうと思ったら NVIDIA が必要になってちょっと入れましたんでね、それも今後ねやっていこうと思っています。まあでも当分ね、にあの日常業務はクロードさんで十分だなと思ってますね。でこれちょっとしばらく使ってみて、なんか例えばトークン足りないとかねいうことになってきたらマックスにしようかなマックスだと月額1万円ぐらいなんでね、もっとかな、月額で1万円以上かかると思いますけど、でも今の感じでいくと月額1万円払ったとしても安いもんだよね。人を雇うと思ったらね、人を雇うと思ったらね、相当大変でしょ。僕はなんか昔からね、その仕事をするにあたってよく自分がもう一人欲しいってしょっちゅう言ってたんですけど、なんかこのクロードのプロ版にしたことによって自分がもう一人っていうのにかなり近い状態までなってきましたね。なんかそのまあその領域に関して僕と同じぐらい分かっていて、僕と同じぐらいの、まあ、プログラミングのスキルがあって、でなんか思いついたものをプログラムしてね、でそれを自動化ね、その作業を自動化するっていうことの準備をしてっていうことをやってくれるやつが必要だったというか、そういう人が欲しかったんだけど、なかなかそういう人はいなかったんですね。何か足りないんですよ、大体。っていう状態だったのが、まあ、AI はいろいろなところは足りないんだけど、例えばなんかツールを開発してそれを実行するみたいなことは僕より早いからね、はるかに。で、意図をちゃんと組んでくれるんで、こういうことがやりたいって言ってね、それをやってほしいってやるとバッとプログラム書いてくれて、で実行して終わったら教えてって言ったら、すごい時間のかかる作業とかでも丸投げしとけば終わったら終わったよってチャットで来るから、それまで僕はほっといていいんですよね、本当に。その間なんか全然違うことしてても大丈夫で、忘れた頃にピロって来て、あれできたよって言われたらそれを結果だけ回収してっていうね、すごいですよね。自分がもう一人状態、自分がもう一人っていうか、まあある部分では自分より優秀なやつがいるっていう状態ですね。しかも AI のすごいところは、どんだけそのね時間がかかる作業に張り付かせておいても疲れたりとかしないってことですね。夜中だろうとね、なんだろうとずっと起きてるじゃん彼らはもう PC の電源さえ入ってればずっと稼働できるから、でこっからここまでやっといてって言って投げてってやると自分でね、であらかじめすごい時間かかるタスクだったら、あらかじめめちゃくちゃ時間かかるから、そんなに頻繁に確認しなくていいよって言ってね、言っといてもいいし、まあ言っとけばいいね、そうやって言っとけばいいね。なんかこの間はね、長い処理が終わったら連絡欲しいんだけどって言ったら、その終わったらなんかバッチファイルみたいなの書いてくれて、それで終わった時にファイルを生成するみたいなコマンドを最後に入れてあって、でこのファイルがフォルダにできたら終わったことがわかるんで、それを監視しますとか言ってるわけだから、それをそんなに頻繁に監視しなくていいよ、もともとめちゃくちゃ時間かかるのわかってるからっつって、で何時間おきぐらいに確認してみてっていう風にして ってやっとくとね、その間放置で走るじゃん。そうすると、その、無駄にトークンを消費しなくて済むんですよね。とかいうなんかね、その運用の工夫とかもあって、そういうなんか運用の工夫みたいなノウハウもあるから、やっぱ人間の側はいろいろ頭を使う必要は依然としてありますね。で、やっぱそれができる人の方が AI をより効率よく使いこなすことができるんで、同じ金額を課金しててもできることのパワーが全然違ってきますね。その課金してる範囲内でやらせようってした時に、やっぱりそのどういう設計で AI を動かすかっていうことに頭が回る人はより効率的な設計ができるから、同じその月額3000円の中でできることのパワーが全然違ってくるわけですよね。だから結局ね、 AI がすごくなって便利でマンパワーを増幅してくれるけど、結局問われてんのは AI がないときあなたは何ができるんですかっていうことが問われてんのよね。逆になんかそこが露骨に出るようになりましたね。今まではさ、その本人のマンパワーの差だけだったわけですよ。あの人とこの人の差っていうのは、その人が持ってる力同士の差でしかなかった。だけどそこに AI がくっついてくると、 AI によって増幅されるその倍分っていうのがね、乗っかってきちゃうのよ。そのマンパワーの差に乗ってきちゃうから、元々のマンパワーの差よりももっと著しく差ができるんですよ。だからめちゃくちゃ恐ろしい時代ですよ今。これは本当にね、なんか僕はめっちゃ恐ろしいなと思います。この現象、そこまで込みのマンパワーの差になっちゃうんだよ。あんまりそれを指摘してる人いないけどね。でも僕なんかこれは有識者だと思いますよ。だから特に、だから今これから社会に出る人たちは、その部分まで含めて比較されてるってこと、他の人と。これはでかいですよね。その単純なマンパワーの差だけだったら、そんなに極端な差があるわけじゃなかったんだけど、その少しの差のところにその AI で増幅される分が乗っかっちゃうと、もう著しい差になってしまう。すごいね。怖いですね。僕らの世代の人たちはあんまり心配する必要ないというか、今までそんなものがない世界でもう渡り歩いてきたから、まあ、手に職がね、要はその何もそのテクノロジーがないところでできることがいっぱいあるじゃないです か, だからその上に今新しいものにいかにキャッチアップするかで、まあ、僕ら世代ぐらいになってくると、そこにキャッチアップしていくことがすでに億劫になってくる人もいるからね。だいぶ老化してきてますからね。だからそういうところが差になるけど、でも丸腰の時にで戦ってきてるから、その丸腰の戦闘力は結構あるわけですよ、我々の世代はね。だからこれからの人たちですよね、問題は。丸腰の戦闘力をつけないまま世に出ちゃう人が結構いるから、だからいかにその社会に出る前に丸腰の状態を強化しておくかってことがすごい大事だと思います。その上に AI 乗せるってことだよね。その意識で自分を磨いていくってことが超大事だと思います。ということでね、僕は今喋りながらこういうことに気がついたこんな話をしようと思ってたわけじゃなくて、喋ってるうちにこの結論に至ったんですけど、これはちょっとなかなかホットな話なんで、早速もゼミで僕のゼミではこういう話をして、今僕のところに来ている学生たちは、まあ、その丸腰の状態を強化して、さらにこの AI を使いこなすというノウハウも伝授して、スーパーパワーを備えて、スーパーサイヤ人としてね、より羽ばたいていってほしいなと思ってますね。スーパーサイヤ人と同じだよ。スーパーサイヤ人2とか3とか言ってるけど、あれも元のサイヤ人が強い人の方が強いからね。当たり前ですけど。スーパーで増幅される分が AI 分だと思えばいいんですよ。そう。だから結局、ね、何しろご飯が一番強いっていう状態あるじゃないですか。だからみんなご飯になんなきゃいけないです。孫ご飯。ね。はい。なんかたわごとになりました。見事に。最後はね。という形で、今日はコーヒー飲みながら喋ってたんですけど、酔っ払ってるみたいな感じでございましたね。はい。ではでは、また次回のたわごとークでお待ちしております。またね。